松倉の健康アドバイス、元気が出るちょっといい話。このコーナーは松倉中央クリニックの提供でお送りします。あなたの生活リズム乱れていませんか？日々の体調に不安はありませんか？明日の元気を作るのは今日の自分、ドクター松倉のちょっといい話でパワー充電、ファイト。それではスタジオには松倉中央クリニック院長、特別養護老人ホーム老人保健施設小寿園理事長の松倉典夫先生にお越しいただいております。それでは今日も松倉先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
子どもたちの夏休みも終わりに近づいてきました。
そうですね。いや今年は暑いですね。
本当に暑いですね。鹿島市でも37度とかね。
はあ、これはなんか夏休み終わっても子どもたちまだ暑いみたい。私たちもそうですね。
そうですね。先生が子どもの頃は鹿島はもっと涼しかったでしょ。
私は水戸に住んでたんですけどね、鹿島に夏休みは鹿島か板子に遊びに行ってたんですよ、
はい、
長い間両親の、ね、男や女親の実家に、うん、だからほとんどずっと過ごしてましたけど涼しかったですよね。
そうですよね。住んでる地域ちょっと海に近い高台あたりは海風が入ってきたりはしてるかと思いますけど。
そうですね、はい、これでも内陸よりはね涼しいんでまだ恵まれてると思いますけどね。
はい、都会も暑いですしね。それから8月は線状降水帯で被害のあった地域もありました、
うん、そうですね。心からお見舞い申し上げます。
はい、はい、一日も早く復興してほしいなと思っております。さて今日は心の病、
はい、
まあ、落ち込んだりしたり、
うん、
それから精神的に立ち直れないなって思ったり、
うん、
人間関係とか仕事の上で壁にぶち当たることって誰しもあると思うんですけど、
う
ん、
そうですね、あるけど昔に比べて今の方が社会問題になってますよね。
そうですね。
例えば不登校の問題とかね、
はい、
昔聞かなかったんですけどね、あまりそういうの。
そうですね、聞かなかったですね、
うん、それから職場の、うん、まあ、昔からいじめはあったんでしょうけど、
はい、
職場ので人間関係で自殺するとかね、うん、そういうこともあってですね、今会社なんかではストレスチェックっていうね、はい、そういうチェックシートがあってですね、それで心の何そういう悩みとかその危険度をチェックして管理するようにってなってんですよね。
うん、そういうのがありますよね。なので今日は心の病、そこから元気になっていくために精神科に通ったりとか。
そうですね、ありますけど、そうなんです、最終的にそうなんですけど、そこまで行く前にね、自分で自分のことを理解してそれで自分の心をコントロールするという、うん、要するに病気になっちゃう前にね自分コントロールできることができればもっとそっちの方がいいでしょ、
うん、そういうふうにするためのいい解決方法っていう
か、解決方法っていうかね、それに対してすごく役立つ心理学があるんですよ。これアドラー心理学っていうんですけどね。
アドラー心理学、
はい、今これ実は100年前の先生なんですけど、今ドクターですけど、
はい、
発表したもんですけど、それが実は今でもね立派に通用するんですよ、
う
ん、
すごいことですね。
そうですよね、だからそれだけ普遍性があるんでしょうね。
うん、そのアドラーっていうのは先生のお名前ですか？
そうです。
うん、
正式にはですね、アルフレッド・アドラーって言うんですね。オーストリアの生まれですね、
はい、
それで今回はですねそれを、まあ、随分いろんなこれ最近紹介してる本も多いんですけど、
はい、
岸見一郎先生のアドラー心理学入門、
はい、
それから超訳アドラーの言葉の2冊を参考にして紹介してみたいと思います、
はい、このアドラーの心理学の本っていうのはいくつも出てるんですね。
出てるし本当は専門書もあるんですけどね、うん、そこまで深くは実は読んでないんですけど、うん、まあでも触り気にもね
、はい、
理解していただければね面白いと思いますよ、
はい、この心理学っていうのは宗教とか哲学とも違うんですか？
そうなんですよね。心理学っていうのは、まあ、一応 これは人間の心の在り方を研究する学問なんですね、
はい、
で精神分析なども心理学なんですよ。よく言われますね、精神分析学とか、うんうん、まあ、病的になれば、ね、精神科のお世話になることになりますけども、アドラーはですね、自分の心理学を個人心理学と呼んでてね、その基本はですね、人間の感情や行動には原因があるんじゃなくて目的があるって言ってるんですよ。
原因ではなくて目的。
そう、人って必ず仲があったからこうなったとか考えやすいとか、そういうふうに考えるじゃないですか、
はい、
それは実は違うって言うんですよ、まあ、言い換えればね、人間のどんな行動感情にもね、
はい、
目的目標があって、それは自分がそう思わなくてもね、実は心の中で目標とか目的があって、はい、それで行動するんだというのがアドラーのね、基本的考え方なんですね。
見てる方向が自分とは違うなっていう気がしましたけど
それでですね、3回に分けてね、
はい、
まあ、1回目はですね、自らを受け入れて道を開くっていうのは、そういう硬いタイトル で紹介して、
はい、
2回目はですね、より良い人間関係を作るためにどうしたらいいかっていうのは、かなり具体的な話をして、
はい、
3回目にですね、悩みを解決する方法、もっと具体的ですね、
はい、
なことを紹介してみたいと思います。
わかりました。興味深い内容がまた3週にわたって続くということなんですが、アルフレッド・アドラー先生はどんな人だったんですか？
1870年にオーストリアのウィーン郊外で6人兄弟の2番目として生まれたんですね、
はい、
で、あの家系を見てみますと、父はユダヤの穀物商でユダヤ人ですね、
うん、
比較的裕福だったんですね。でアドラーより2歳年上に兄がいたんですけど、実はあんまりうまくいかなかったんですよ、
はあ、
その理由はね、アドラーっていうのはクル病だったんです。昔ありましたね、クル病ってね。だから兄は普通の人だったんで、自由に止められたりしたら自分はできなかったんですよ。そのことに劣等感を抱いてたんですね、
はい、
また肺炎で死にかけたりしてね、病弱だったことがですね、
はい、
アドラーは自分は医者になろうと思ったきっかけなんですね、
はあ、
最初眼科医を目指して、その後内科医として開業するんですけど、
はい、
その時ですね、自分もその劣等感があったりなんかしたんです。やっぱり精神的なことに興味があって、うん、心理学とかね、
うんうん、
精神医学に関心があったアドラーはですね、今でも有名ですけど、精神分析学で有名なフロイトっていう人がいるんですけど、
これは聞いたことありますね。
そうですよね、はい、フロイトの精神分析学ね、
はい、
まあ、この人とも交流して影響を受けるんですけど、実は後で別れてるんですね、この人とは。だからこの人の本当の弟子ではないんですよ、
はい、
それでアドラー心理学が、ね、できたきっかけはですね、1914年に第一次世界大戦が起こったですね、当時44歳だったアドラーはですね、軍医として戦争に参加するんですね、
うん、
そうで陸軍病院での神経精神科に所属してて、ここで多くの戦争の、ね、メンタルのことやられますのでね、はい、多くの精神疾患の患者を見たんですね、
は
い、でこのことがですね、アドラーの心理学を作らせたと言われています。
さまざまな経験が生きてきたっていう、
ね、そうですね。それで自分もやっぱりそのことに興味を持って、うん、なぜこうなんだろうってことを考えることが心理学を作る、自分の心理学ね、自己心理学を作る原因になったというふうに言われてますね、うん。
例えばこう現代に置き換えた時にアドラー心理学を実践しているような方はいらっしゃいますか？
いや、私が思うにね、実はドジャースで活躍している大谷翔平選手はね、全くアドラー心理学 に沿った行動していると思うんですよ。
それはどんなところからですか？
もちろんね、大谷選手はアドラー心理学を知らないと思うし、
はい、
また教わってないと思うんですね。そういう教育もされてないと思うんですけど、やってることがね、全くアドラー心理学に合ってるんですよ。
そうなんですか、ね、すごいですね。
具体的に言ってみましょうか、
はい、
アドラー心理学が言うとね、持って生まれたものにそんなの大きな意味はないと、
うん、
むしろ重要なのは子供時代に持って生まれたものをどのように生かすかということが大事だと、こう述べてるんですね。これを大谷先生に当てはめますとね、
はい、
大谷選手は少年時代にね、目標達成シートという俗に言うマンダラチャートを作ってるんですよ。このチャートはね、9つのマスに分かれた中心に最終目標を書くんですけど、
うんうん、
大谷先生はプロ野球ドラフトで1位指名を8球団から受けるっていうのを真ん中に書いてるんですよ。もうすでに少年時代ですよ。
すごいですね。
でその周辺に8つのマスを書いて、そこに目標達成に必要な要素、どういうことが必要か書き入れるんですよ。でそれぞれの要素を達成するために何をしたらいいかって、さらに具体的な行動をそれぞれ8つ書くんですよ。
へー。
そうすると全部64個の行動目標を設定したんですね、
うん、
で野球の技術だけじゃないですよ、
そうです、ね、
人間性とかメンタルとか体作りといった要素もね、はい、そこに入ってるんですよ。だからよく大谷選手技術ばかりじゃなくてあの行動とかねあの振る舞いも褒められてますけど、
はい、これは、
これもね実はちゃんと自分で考えてるんです、うん、この当時から、
うん、
でこの間ちょっと聞いたらねこれを真似した福祉関係の人がいたんだけどやっぱりできなかったってマスが埋まらないって言うんですよ。
そうですよね、この64個っていうのが、うん、いやなかなか埋まらないですね、
うん、でどうして埋めたか私は聞いてませんけど、
はい、
とにかくやってることはね全くその通りなんですね。まあ、もっとアドラー心理学と言いますとね、
はい、
アドラーはライフスタイル、まあ、これを性格とか訳されてますけど、うん、その人の持って生まれたもの体質とか遺伝がありますね、
はい、
ライフスタイルっていうのはその人の環境に適応するために自分が作り上げてきたものだと考えてるんですよ、
うんうん、
だからライフスタイルっていうのはね対人関係に合わせて変わりうるものだと、はい、絶対的なものじゃないと、
うん、
で大谷選手に合わせて考えますとね、
はい、
大谷選手去年は怪我があって二刀流できなかったですよ ね、
できなかったですね。
だから投手としてできないので彼はですね、はい、多分私聞いたわけじゃないけど打つことだけじゃなくて走塁にも磨きをかけて、はい、両方良くしようという目標を作ったんですよ、うん、だから結果的にホームラン50本50盗塁の 50-50 を達成したんですね、
はい、
これ目標がなかったら達成しないですよ。
そうです、ね、
もちろんそのために努力もしたけど、
はい、
技術も、
うん、
ね、さらにさっきちょっと言いましたけど大谷先生のチームプレーも素晴らしいものがありますよね、
はい、
この辺は有名ですけどね、
はい、
WBC の時ね、うん、アメリカ戦の前に今日は勝つために来てると、だから憧れは今日は捨てて、
ね、
勝つためにやりましょうってこういうことを言ってますよね、チームプレー ね、
そうですね。
これもアドラーに言わせるとね、
うん、
仲間を認め仲間と調和し仲間のために貢献することが非常に大事なことだとアドラーは言ってるんですね。このように見ますとね大谷選手の行動は全てアドラーの心理学に沿ってるんですよ。
本当にそうですねそうやって今あの先生に解説していただくと、あ、大谷翔平さんという方のね素晴らしさがまた改めて
また
することができ
ますし、逆に言うと、うん、じゃあアドラーチェーン具体的にじゃあどうなんだっていうのを見たら、あの大谷選手の行動を見てるとかやってることを見てれば、うん、あれアドラー心理学ってこういうもんなんだって、
はい、
ことが分かるんですよ。
本当にそうですね。さあ先生、あっという間に時間が過ぎてしまいまして、
あ、そうですか
このアドラー心理学ね、アドラーの教え3週にわたってお届けしたいと思いますが、1週目はここでもう終了ということになりました。
はい、はい、じゃあ2週目も楽しみにしてください。
はい、次回もお楽しみに。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ドクター松倉の健康アドバイス、元気が出るちょっといい話。このコーナーは松倉中央クリニックの提供でお送りしました。ご案内は水井美沙でした。